マルコによる福音書第11章の12節から19節まで2つの出来事を続けて読みました。で、1つは葉を青々と茂らせていたにもかかわらず食べられる実は一つも実らせていなかった。そのために主イエスに呪われて翌朝には根っこまで枯れてしまったというイチジクの木の物語であります。で、もう一つ宮清めと呼ばれる物語を続けて読みました。エルサレムの神殿にお入りになった主イエスが大変に腹を立てられて、そこで商売をしていた人たちを皆追い出してしまわれたというのです。で、ついでに申しますと、今日は19節までを読みましたが、本当は20節以下も読まないと話は完結しないのです。で、そこまで読んで初めてイチジクの木が本当に枯れてしまったこと、そこからまた新しく始まる対話が記されるのですが、それはまた来週の礼拝で読みたいと思います。2つの出来事が互いに深い関連を持って絡み合うように記されています。で、いずれも大変印象深い記事ですが、それだけに我々を当惑させるものがあるかもしれません。一体どういうことだろうと。イチジクの木もかわいそうに、季節じゃないんだから実がなってないのは当たり前じゃないかと。神殿で商売っていうのも、まあ、なんとなくあんまりいいことじゃないような気がするけれども、それにしても強盗の巣って一体当時の人たちは何やってたんだろうと。いろいろ分かりにくいというだけでなくて、いろいろ飲み込みにくい記事であるに違いないと思います。で、少し正直なことを申しますと、私もいつになく説教の準備に苦労しました。で、けれどもその上で私どもがよくわきまえていなければならないことは、主イエスがエルサレムにお入りになって一番最初になさったことがこの2つのことであったと。それだけこれが主イエスにとって重大なことであったと言わなければならないと思うのです。もう1年以上かけてマルコによる福音書を順番に読み進めてまいりまして、で、その中で繰り返し教えられてきたことは、主イエスの道の歩みというのはひたすらにこの最後の1週間エルサレムにおいでになるためであったと、そのことを繰り返し教えられてまいりました。で、しかし一体主イエスは何のためにエルサレムにおいでになったんだろうかと。それはもちろん十字架につけられるためであると、その後復活なさるためであると、それが常識的な理解になっているだろうと思いますし、事実またそれは何の間違いもないのですが、もしそれだけなら主がエルサレムにおいでになって何にも余計なことすること必要なんかない、さっさと裁判所に行ってしかるべき自分の主張をして、まあ変な言い方ですけれども、さっさと死刑の判決を受けりゃいいんで。けれどもそうではなくて、まるでエルサレムにおいでになった第一の目的はこれだと言わんばかりに神殿に乗り込まれて、しかもそこで起こる出来事を予感させるようにイチジクの木を枯れさせられた。それはまるで主イエスがエルサレムにおいでになった第一の目的が神殿を清めるためであった。なぜかというと、神殿が神の宮の名に値しない姿を見せていたからだと言わなければならないだろうと思います。この神殿を清める出来事とイチジクの木との関連ですが、その関連を示す重大な一つの言葉が12節にあって、 イエスは空腹を覚えられたと、12節の最初のところにイエスは空腹を覚えられたと書いてあります。でしかしここはもう少し強くイエスは飢えたと訳した方が良かったかもしれません。神の御子が長い長い旅をしてついにエルサレムにお入りになって、私はここに来るためにこれまで歩いてきたのだと。ところがエルサレムにお入りになったその時の主イエスの思いというのは、イエスは飢えたというそのようなものであったというのです。そしてその主イエスの深い飢え、深い渇きとでも言うべきものが宮清めの動機ともなりました。なぜ私はここに来てこんなに飢えなければならないんだと。それはきっと私どもにも一つの恐れを呼び起こすはずのことだと思うのです。今日はいつもより礼拝の時間を少し変更いたしまして、この後この礼拝の後午後1時終了を目指して教会総会を行います。特に牧師たち長老たちはこの日に備えて深い思いを込めてこの総会に備えてきたつもりですし、皆さんにもぜひ祈って備えていただきたいと呼びかけてまいりました。で、本日の教会総会で少し丁寧に時間をとって共に考えたいと思っていることは、この教会の将来のこと、しかもそんなに遠くない将来のことであります。例えば率直な問題として、10年後この教会はどういう様相を呈しているかと、20年後果たしてこの教会が持つかと、そういうことを実は3年ちょっと前にきちんと問題提起をすることができるようにと長老会で準備を重ねていたのですが、その矢先コロナで完全に足踏みしてしまいました。教会員の人数がどうなるか、平均年齢はどうか、財政はどうかと、皆さんの多くが資料を読みながらいろんなことを考えになっただろうと思います。で、そういうことを考えることはもちろん大切なことであると信じてこういう提案をするのですし、特に鎌倉行きの下教会というのは日本の教会の中でも特別にたくさんのものをいただいている教会であると思いますから、そういうことを考えるのは皆さん一人一人の責任でもあると思うのです。で、けれどもそういう特別な日にこういう聖書の言葉を与えられて、それは神様がこの教会にこの言葉を与えてくださったのだと私はそう信じておりますが、それはどうも言葉でうまく言い表せないほどの恐れというか、しかしまた深い感謝に導かれるような思いがいたします。ますます伝道したいと思うのです。この3年間でこの礼拝堂がすっかりスカスカになってしまいました。そこがもう一度満員にならなければならないと思うのです。そしてそのために一緒に祈りを集め、知恵を重ね、議論を重ね、あるいは一生懸命献金をして、そう思うのですけれども、もしもそういう私どもの努力が祈りの家ではなくて強盗の家を栄えさせるようなものでしかなかったとしたら、これどうしようもないと思うのです。葉っぱだけは景気よく茂らせているけれども、主イエスのご覧になるところ、おいしそうな実は一つもなってない。 そういう教会がもしかしたらそういう教会であるままに1000人2000人という人を集めてしまうかもしれないのです。そのことについて真剣に恐れなければならないだろうと思うのです。で、私どもが教会総会で議論することは、私どもが満足できる教会を作ることではありません。もとより自分たちだけ居心地のいい教会っていうのはあっという間に廃れるんで、もっとたくさんの人が居心地のいい教会になるように、もちろんそれもものすごく大事なことであるに違いありません。けれども私どもがいつもそれをもって祈り求めていなければならないことは、この教会が主イエスを喜ばせる教会であるように、主イエスが上乾いてしまうような教会ではなくて、主イエスがこの鎌倉行きの下教会をご覧になった、ただそれだけで心も体も満ち足りるような、そういう教会を祈り求めなければならないと思うのですが、じゃあそのために何をすればいいのだということを考え出すと、たちまち私どもは途方に暮れると思います。一体何すりゃいいんだろうと。けれどもその時に御言葉の前で途方に暮れるということが大事だと思うのです。そして事実、また今日与えられたこの聖書の言葉は私どもを途方に暮れさせるところがあると思うのです。で、ここに両替人とか鳩を売る者とか、やはりちょっと説明が必要そうな言葉が出てきます。で、両替人というのは要するに神殿に献金をするための両替人です。どうも財布の中に1万円札しか入ってないけれども、ちょっとこれはきついから1000円札に両替してというような意味の両替ではないんで、これは福音書を読んでおりますとすぐにまた同じ話題になりますが、当時ユダヤの人たちが使っていた、生活上使っていたお金にはローマ皇帝の像が刻まれていました。そしてローマ皇帝というのはしばしば自分を神の子と称し、救い主と称し、自分を拝むことを求めた。で、そんなローマ皇帝の像が刻まれているようなお金を神殿に捧げるわけにはいかないと思った人たちが何を考えたかというと、神殿奉献用の特別な貨幣を用意して、もともそれは古い貨幣を使ったということでしょうけれども、もちろんそんなものは、まあ、皆さんも100年前の100年札なんか持っていないだろうと思います。それと同じように神殿で両替をして、で、皇帝の像が刻まれていないお金を神殿に捧げると、そういう話です。しかし考えてみると、その両替人が受け取ったローマ皇帝のお金はそのまま神殿の収入になるわけですし、人々が捧げた特別な神殿に捧げるべきお金はやっぱり賽銭箱の裏で誰かが回収して、それまた両替人のところに持って行ってぐるぐるぐるぐる回しながら、それはまあなんかどうもという話であります。で、鳩というのもこれなんだというところのことかもしれませんけれども、神に捧げるために、つまり礼拝に不可欠なものとして売られていたものです。で、本来は牛とか牛とか羊とかを捧げるようにと旧約聖書に書いてあるのですけれども、しかし経済的にその余裕がない人は鳩でもよろしいと、これも旧約聖書にきちんと書いてあります。しかし実際には大部分の人は鳩を捧げただろうと考えられています。けれどもエルサレムの神殿で礼拝をする人たちというのは必ずしもエルサレムには住んでいないんで、むしろ多くの人は長い長い旅をして エルサレムに巡礼をしました。定期的にエルサレムの神殿に詣るようにと定められていたので、真面目な人であればあるほどそのことを大事にしたでしょうと。もちろん家族も連れて旅の用意をして、長い旅をするという時に鳩を連れてというのは、これは人間にとっても鳩にとっても過酷ですから。でましてさあエルサレムについてはこれから鳩どっかで捕まえるぞっていうのはなかなかそうできることじゃないんで、神殿で鳩を売るという商売が始まりました。でそれを主イエスは全部ひっくり返されたというのですが、一番困るのは真面目に礼拝しようと思っていた人たちです。なんてことしてくれるんだと。困ると申しましたけれども、人々は困るどころか血の気が引くような思いをしたに違いないと思います。でその結果18節で、祭司長たちや立法学者たちはこれを聞いてイエスをどのようにして殺そうかと図ったというのも当然の秘訣と言わなければなりません。もしも今主が鎌倉行きの下教会においでになったらどういう顔をなさるだろうかと。これもいかんあれもいかんといろいろひっくり返して、祈りの家を強盗の巣にするなと、なんだこの総会資料は誰が書いたというようなことを想像してみるのもあながち間違っていないのかもしれませんけれども、むしろ大事なことはそういう想像を楽しむことよりも、主イエスが2000年前ただ一度限りなさったこの宮清めの意味であります。主イエスは事実一度しかそういうことをなさいませんでした。言うまでもないことですが、主イエスがこの宮清めをなさった日の後にも神殿の営みは一時は混乱したかもしれないけれども、やがてまた通常営業に戻り、少なくともその後何十年間かその神殿の営みは続いたし、主イエスご本人とてただ鳩折りの椅子や机をひっくり返しただけでさあ神殿がきれいになったなどとは夢にも思わなかっただろうと思います。主イエスは神殿を壊すためではなく、神殿を作るためにこの世においでになったんであります。けれどもそのために主イエスがどれほど激しい上に苦しまなければならなかったか、その主イエスの上の深さをよく考えなければならないと思うのです。一体主イエスは何に飢えておられたのでしょうか。祈りの家を強盗の巣にするなと主イエスは言われました。ここで必ず聞き取らなければならない言葉は祈りの家というこの言葉であると思います。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。ところがその神の家で祈りが聞こえないじゃないか、どうかあなた方の祈りで私の上を満たしてほしいとそう言われるのです。なぜ祈りが聞こえないんだ、なぜここに祈りがないんだと。だからこそ主イエスはまた再び20節以下で、これは来週読みますけれども、特に22節以下でもう一度祈りについてお語りになるのです。根まで枯れてしまったイチジクの木を指さしながら主はこう言われました。神を信じなさい、よく言っておく、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言い、心の中で少しも疑わず言った通りになると信じるならばその通りになる。 だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば、許してあげなさい。そうすれば、天におられるあなた方の父も、あなた方の過ちを許してくださる。祈りなさいって言うんです。神を信じて祈りなさいと。そうすれば、すでにすべてが得られたんだから、神を信じて祈りをしなさい。しかし何よりも、敵を許す祈りをしなさい。立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださる。あなたに一番必要な祈りはこれなんだから。祈りというのはただなんとなくそれらしい言葉をかっこよく述べてみることではありません。祈りというのは神と共に生きることです。祈りとは神との交わりであります。ところが主イエスはその祈りに飢えておられたというのです。特に杉越の祭りの前ですから、神殿はごった返していたに違いありません。ところがそこに真実の神との交わりを主イエスはご覧になることができませんでした。なぜ私はここまで飢えなければならないのかと言われたのは、それ言い換えれば私どもの存在に飢えておられたということではないでしょうか。祈りとは神と共に生きることだと申しました。私はあなたと一緒にいたいんだと。それなのになぜあなたは祈らないのか。私の家は祈りの家と呼ばれるべきなのに、なぜそこで祈りが聞こえないのかと。私はあなたと一緒にいたいんだと。そのために主イエスはエルサレムにお入りになり、激しい飢えと戦わなければならなかったというのです。で、そのことを理解するためにもう一つ、祈りの家と対比させて、強盗の巣と主が言われたことをよく考えなければならないと思います。もしこの教会が祈りの家でなかったら、鎌倉行きの下教会は強盗の巣でしかない。そのことについて私どもはいつも健全な恐れの感覚を持っていなければならないと思うのです。しかしそれにしても強盗というのは穏やかな言葉ではありません。強盗って一体何でしょうか。誰が誰のものを盗むんでしょうか。両替人や鳩を売る者が暴利を貪っていたということでしょうか。むしろここで多くの人が考察することは、ここでの強盗というのは神のものを盗むことだということです。で、そのことについてあるカトリックの神学者がこういうことを言っています。神からできる限りのものを盗みたいというのは人間の本能だっていうんです。人間には本能があって、それは神からできる限りのものを盗みたいと。で、かくして世界中にあるほとんどの宗教は神と取引関係を結ぶようなものでしかないと。献金をすれば神の恵みが与えられる、一生懸命祈りをすればいいことがあると。逆に 捧げ物を怠れば、あるいは悪いことばっかりしていれば罰が当たると、これが人間の作り出す宗教の本質であって、それは神との取引関係でしかないのであって、そういう宗教ほどひどい悪はないと、そう言うんです。で、そういえばそういう宗教なら我々の周りにもいろいろあるなと思い当たるかもしれません。今大学受験のシーズンで、そのことでやきもきしておられる方もいらっしゃるかもしれません。なんとか八幡宮にでも行って絵馬を奉納して、その絵馬っていうのも実は古くは馬を捧げたんだそうです。けれどもそれはなかなか一般庶民には難しいんで、代わりに鳩でもよろしいというように、絵に描いた馬でもよろしいと。しかも今では馬をわざわざ自分で描く必要もないんで、立派な、ちょっと立派な馬の絵を描いたものを新神社が売ってくれる。で、好きなことを描く、神社は儲かる、我々もご利益を理解することで期待することができると、これほど重大な悪はないと先ほどのカトリックの学者が言うのは、それはなぜかというと、そこに愛がないからです。そこに祈りがないからです。神との取引関係はあっても、利害関係はあっても、そこに愛はないんです。しかもそういうところで私どもはやたらと他宗教を批判してばっかりいることは絶対に許されないと思います。私どもが教会に生きるのも、私どもが信仰に生き祈りに生きるのも、決して神との取引関係を作っているわけではないのです。いっぱい祈ればきっといいことがあるなんてことを聖書が教えたことは一度もありません。私どもは利害関係で神様を信じているのではありません。ただ神様と一緒にいたいんです。それは利害関係じゃないんです。祈りっていうのはそういうことでしょう。ただ神様と一緒にいたいんです。だからこそ私どもは今ここに教会を作らせていただいているんです。ただイエス様のことが好きなんです。主イエスキリストの父なる神が私どもを愛しておられるからです。その神の恵みの言葉を一言も聞き漏らしたくないから、私どもは今このように礼拝をしているんです。それを一言で言えば祈りの家ということになるんでしょう。この鎌倉雪の下教会も祈りの家です。神に愛され、だからこそ神を愛させていただいている者たちの群れです。けれどももしもそこに祈りが聞こえなくなったら、それは言い換えれば愛がなくなったら、その時主イエスの上がどんなに深いかということを、特に教会総会を開くというような時にこそもう一度よく考えなければならないだろうと思うのです。今私どもも静かに主がエルサレムにお入りになった時のことを思い起こさなければならないと思います。主イエスがその時どんなに深い上に苦しんでおられたか。主イエスの眼差しには、かつて預言者エレミアが痛烈に預言したように、これは主の神殿、主の神殿、主の神殿だという虚しい姿しか見えなかったのであります。そのことについてマルコによる福音書ははっきりと イチジクの季節ではなかったからであると、そう書いてあります。これがまた多くの人の頭を悩ませました。イチジクの季節じゃなかったからって、それで実がなっていないことに腹を立てて、それでイチジクの木を枯れさせるなんて、いくらなんでも横暴が過ぎると、あるいは無知が過ぎると、そういう感想もあり得るかもしれませんが、ここで主イエスが言おうとされているのがただの果物の話ではないということに気づくならば、主イエスが言われたことは横暴でもないし無知でもないということに気づかされるのではないでしょうか。むしろ私はこう思うのですが、主イエスはイチジクの実がなっていないことを知っておられたからこそ実を求められたんじゃないでしょうか。今も主イエスは皆さんに実を求めておられるんです。実がなっていないかと祈りを求めておられる、信仰を求めておられる、何よりも神との確かな愛の絆を求めておられるんです。飢え渇くように求めておられるんです。それなのに私どもはいつもというか実にしばしば季節外れなんです。いやちょっと待ってくださいよ、今私の季節じゃありませんから、今ちょっと忙しいんです、家計が大変なんです、だって家族がひどいんです、いやまだ私若いですから、もう私は年を取りすぎましたから、いくらでも言い訳を考えつくことができるんです。神を愛さない理由、神に祈らない理由、神を信じない理由を思いつこうと思ったらいくらでも言い訳が考えられるんです。けれどもそれは言い訳でしかないんで、聖書が語る罪というのはあれやこれやの悪いことをすることではありません。神との愛の絆を断ち切ることです。しかもそれがただいいとか悪いとかいう次元の話ではなく、あるいはただ他の人に迷惑をかけるとか何とかという次元ですらなく、神の御子キリストを飢えさせるようなことでしかなかったのだということに私どもはどれほど気づいているでしょうか。しかし私どもが気づいていなかったとしても、神は気づいておられるし、そのために神の御子が飢えに苦しまなければならなかったのであります。私どもの愛に飢えておられたのです。なぜあなた方はそこまで実りがないんだと、そう言って主イエスはイチジクの木を呪われ、これを枯らせて、さらに私どもを呪い殺すというようなことは決してなさらず、むしろご自身が呪われて十字架の木につけられたのであります。このエルサレムにおいてわずか数日のうちに主イエスは裁判にかけられ、死刑の判決を受け十字架につけられます。でその裁判の席で思いがけずこういう発言がありました。第14章の58節にこういうことが書いてあります。主イエスを陥れるために一生懸命偽証をしている人の発言でしかないのですが、そのように主イエスを陥れようとしている人が裁判の席でこう言ったの。この男が私は人の手で作ったこの神殿を壊し、3日のうちで手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞きましたと。この男は言いました。私は人の手で作った神殿を壊し、 3日のうちに手で作らない別の神殿を建てると偽証しようとしている人の言葉でしかありませんが、だからこそその人の思いを超えて計らずも神の御旨を見事に言い当てております。3日のうちに、すなわち3日目に死人の中からお蘇りになることによって手で作らない別の神殿を建てる。それは皆さんの体そのものです。皆さん一人一人の存在をもって作られるこの教会であります。伝道者パウロもまた、あなた方は主の神殿であると言って、神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿、それがあなた方なんだとコリントの教会に呼びかけました。その神の神殿をもう一度強盗の巣にするようなことをするなと、そう言われる主の飢え乾くような熱心がこの教会を作るのであって、その主イエスの愛と熱心について確信を持つことができるなら、私どももまたこの教会の将来についても明るい望みしか持ちえないと思うのです。望みのうちに共に教会の歌を歌いたいと思います。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神、どうかご覧ください。ここにもあなたの教会が生きています。人の手の作った神殿ではありません。あなたの御子の血によってあなたご自身のものとされたあなたの教会です。ここに生かされている幸いを知れば知るほど、私どももますます熱心に礼拝に生き、伝道に生きることができますように。そのためにここに立つ祈りの家、神の民の家をあなたが豊かに持ち尽くしてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。